聖書の箇所はマタイによる福音書25章14節から30節、新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の52ページからになります。お読みいたします。マタイの福音書25章14節から30節、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。五タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに五タラント儲けた。同様に二タラント預かった者もさらに二タラント儲けた。ところが一タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出していった。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントのものも来ていった。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、一タラント預かっていた者も来て、言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが、主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるので、取り上げられるのです。役に立たないしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。ここまでです。本日は永井俊夫先生に神様が喜んでくださる歩みというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。 お元気ですか。そうでもありませんって人もいるし、ようこそ、皆さん隣の人にようこそ礼拝へってちょっと言いましょうよ。ようこそ礼拝へ、礼拝ようこそ。というようにイエス様はいつも私たちに語ってくださいますね。永井と申します。町田に住んでいます。家ではハウスチャーチをしていますと、大体奥さんがメッセージをします。あとは子供が3人います。長女は石巻で災害復興支援の活動をしています。長男は、ゴスペルのキーボード奏者です。この間先週の違うね昨日おそらく昨日ルーカスさんと一緒だったかもしれませんね。何かそうそこに行くって言ってましたから、はい。あと次女はハワイで仕事をしていて、その次女はなんかジャスティンと小さい時に会ったそうです。詳しいことを知りたければ後で聞いてください。今日武蔵の未曾有口の駅から歩いてこう来ましたが、賑やかなところですね。商店街もあったりして、いろんな人が駅をこう行き来している。で、日曜日みんなどこに出かけるのかなと思って、だから学生たちがのグループもあれば、家族、小さなお子さん連れた家族のとこもあったし、割と年配の人たちのなんか集まり、なんか駅で集まってたりするのがありました。皆さんも電車に乗ったりバスに乗ったりしてここに来たと思いますが、電車とかバスで見ますか。私は教会に行くけど、このバスに乗ってる人、この電車に乗っていく人はどこに行くんだろうかって言って、ね、皆さん礼拝に出れることは本当祝福です。一般的な統計でいうと500人または600人に1人と言われてるんですね、礼拝に来るのは。だから皆さんが礼拝に来れてハレリアっていうのはハレリアです。でも神様は全ての人が神様を信じて礼拝することを心から願っておられますけれども、私たちを選ばれて礼拝に来ているということをいつも忘れないようにしたいと思います、ね、だから電車に乗ったりバスに乗ったりして、また自転車で歩いて来る場合にすれ違う人、また同じ電車に乗っている人たちが主の祝福がありますようにという思いで、そしてこのバスに乗っている人がイエス様の救いに預かれますようにっていう、ね、そういうお祈りも主が喜んでくださるんじゃないかなというふうに思います。この教会に来ても第一印象は、私そこでいたんですね。皆さん一生懸命お祈りしてました。この一生懸命のお祈りを主が本当に喜んでくださっているってことを思いました。教会にそれぞれカラーがありますが、カラーどんな教会に行ってますかって言ったら、祈りを大切にしている教会ですっていうように、これからも言うことができたら素晴らしいと思います。私はいろんなネットワークでこう動いてるんですが、これをするとあることを思います。っていうかこれね、これです。これ私は月水木金ってこれをつけてるんです。こういうマイクですけどね、何をしてるかというと、耳の不自由な子どもたちの学校でちょっと英語を手伝ってるんですね、サポートしてて、でどの教室に行ってもこうつけて、まあ、ぶら下げる、首に向かってぶら下げてね、ここに赤外線のマイクがあって、どの教室にも赤外線のそのシステムがあって、子どもたちはみんな補聴器をつけてる、かすかなその聴力を最大限に生かしてこう子どもたちはいるんですが、そしてこれをつけて、グッモーニングエブリバディから始まって授業をしているんですよね。 だからなんか今日ちょっと変な感じっていうか不思議な感じがするの。はい、その学校は日本ろうあ学校って言って町田市にあるのですが、95年前にライシャワーという長老派の宣教師夫妻が作ったと言われている学校です。はい、今日は神様が喜んでくださる歩みというタイトルをつけました。そこで問題です。神様が喜んでくださる歩みとは何なのか、一人一人言ってくださいって言ったら、まあ、当てませんけど、どういう歩みが神様に喜ばれる歩みだと思いますか。考えてくださいね。思いますかって言ったら皆さん考えて次私が言う言葉待ってるんじゃなくて考えると大事です。まずはイエス様を信じて、そしてイエス様を礼拝する生き方を選択している、それは神様が喜んでくださる歩みだということができます。また神様のことを伝えることもそうだし、神様に喜ばれることをするという言い方もいろんな言い方があっていいと思うんです。それ一人一人の言い方があっていいと思います。今日はそのようにタイトルをつけましたけれど、神様が喜んでくださる歩みというのは、神様が私たちを見て喜んでくださる歩みという意味です。そうすると今度私たちがお主語にすると、私たちが神様を喜ぶ歩みをしていくことということもできる。私たちがっていうことで言うと、私たちが神様を喜ぶ歩みをしていくことが神様が喜んでくださる歩みなんだっていうことですよ。皆さん礼拝に来て、でもちょっと元気ですとかっていう反応ちょっとなかったですね。ね、もしかすると心の中で今日も礼拝は大事だから礼拝に来たけれど、先週のあのことが気になって仕方がないとか、今週のこのことが気になって仕方がないとか、あの人との関係がまだ回復されてなくてもう本当につらいとか、そういろんな思いがあるかもしれない。でも主は皆さんが礼拝をするということを選んでここに来ていることを本当に喜んでくださっていると思います。主をどうか今ここにいる一人一人に喜びを与えてください。主を信じる喜びで満たしてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。マタイの25章には天の御国はということを2つ書いてあります。今日は14節から30節まで読んでいただきましたが、1節から13節のところにも天の御国はって書いてあるので、ちょっとだけ見たいと思います。1節から、そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようですと書いてあります。そして5人は愚かで5人は賢かった、こうなってると私はすぐどっちかなって、大体みんな どっちかですよね。私は愚かなんだろうかとか、私は賢いグループに入ってるんだろうかって大体考えるのか。でタラントのこともそうです。5タラント、2タラント、1タラント、あ、私は1タラントかなって、日本人は特にそういうふうに見てしまうかもしれない。でもこれはこういうことだというふうに私は思います。10人の乙女の話とタラントの話が神の天の御国はって書いてある。だ天の御国は共通点は何かというと、主人花婿がやがて来るってことですよ。だから私たちの信じているイエス様もやがて来られる。皆さんこの信仰大事ですよ。神様はやがて来られる。だ主人を迎える時が来るということですね。花婿またはこのしもべたちがということです。そうするとあと問われているのは、どういう生き方をするのかってことです。私たちはどのように生きても自由です。自由。でもどのように生きることが神様に喜んでくださる生き方なのかってことは、いつも考えてお祈りして選択していくものでありたいと思います。14節から今日読んでいただきました。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。ある聖書の訳だと、 しもべたちっていうのに、ね、番頭とか書いてあるわけ。番頭に主人があの財産を預けて旅に出ていく。旅に行くってことは戻ってくるってことですよね。だから預けたって書いてある。あげてって書いてないから、預けた。そしてそれぞれの能力に応じて5タラント2タラント1タラントを渡して旅に出かけたってここに書かれています。ここで分かることは、どのしもべたちも主人から信頼されていたということも分かります。信頼されていた、信頼されているからこうやって預けられているってことです。任されているって言い方もあるかもしれません。15節に、おのおのその能力に応じてって書いてあるので、一人一人の能力を神様がご存知であるってこともここで分かります。そこでまた問題、じゃあ皆さんの能力はって言ったら521、やっぱり私は1かっていうふうにそっちの方に行ってしまうかもしれないけど、でもまあ後で分かってきます。とにかくそのおのおの能力に応じてってことだから、神様は私たち一人一人の能力をよく知っている。そして5タラント2タラント1タラントって書いてあるんですが、新改訳聖書ですと下に脚注がフットノートがついていると思います。そうすると6000デナリって書いてあるので、1デナリを1日の賃金ということが物の方に書いてあります。だから単純計算で言うと、もし1日1万円とするならば6000万円の価値があるということが分かります。それが1タラントです。じゃあ2タラントはかける2です。5タラントはかける5です。ということは、どれでもすごい大きな金額ってことが分かると思うんですよ。ね。で、ここで書いてある。5タラントと2タラント預かったものはすぐに行って商売をした。皆さん、旅に出ていく人、すなわち主です。主人はこれでお金を儲けなさいってことを言ったってここに書いてありませんよね。ただ書いてあるのは預けたって書いてある。預けた。でもすぐに行って商売をした。5タラントの人も2タラントの人も、その共通点はきっと神様、主人でもいいね、主人のことを考えて主人に喜ぶことをしたいな、または主人の喜ぶ顔が見たいな、こういうことをしたら主人は喜んでくれるんじゃないだろうかって考えたと思うんですよ、ね、そして商売をして儲けた。もし儲けなかったらどうなんだってことも考えるかもしれない。皆さん考えてください。皆さんの信じている神様どうですか。私たちが神様喜ぶことと思ってこういうことをしたらいいかなと思ってそううまくいかないときってあると思うんですね。もうそういうときでも神様はやっぱり喜んでくださると私は思います。ただ1タラント預かったものは出ていくと地を掘ってその主人の金を隠した。これは法律上言うと全然悪いことないですよね。横領したんじゃないんだから。そして20節より後に5タラント、2タラント、1タラントのしもべたちに主人が話しているのを見て分かります。24節、1タラント預かっていた者も来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。で、怖くなって隠していたっていう。私たちの神様に対するそのイメージですね。イメージ、神様はいつも私たちの荒探しをするとか、私たちがダメなところをこうなんていうの、アキューズっていうの、こういうふうに指さすというか、そういう神様だと思っている人にとっては神様はもう怖くて仕方がない。日本は霊的に言うと結局その神はたたるっていう考えが多いですね。たたる、だからなんか亡くなった人がいるとその人を神様にして神社のにするとかね、要するに怨霊じゃないけど要するにたたらないようにするっていうのが日本の昔、もう奈良時代よ、飛鳥の時代ぐらいからずっとそうです。特にアジアのいろんな地域に行ってもそういうところが少なくないです。とにかく神様にはこういう感じ、触らぬなんとかって言うでしょ、触らぬ神にとかって。 そういう考えが多いんです。そうするとそれは私たちの信じているイエス・キリストの父なる神のアイデンティティと全然違うんですよ。だから私たちは神様に愛されている、知られている、そして、全部知っていてくださっている。私たち その細胞の数も全部知っていてくださっている。私たちの優れたところも優れていないところも知っていてくださっている。だからそこに安心をまず見出す。そしてもう一つは愛されている神様にこういうことをしたら神様喜んでくださるんじゃないだろうかって考えて祈って、そして勇気を持って行動していく。やっぱりそれが大切だと思います。私たちには聖霊様が与えられているので、聖霊様の促しに従って柔らかな心で歩んでいく。その時に主が一緒に歩んでくださると私は信じます。の受動と能動ということでちょっと考えたいと思うんですね。まず財産が預けられている、わかりますか。私たちの立場でいうと賜物が与えられている、まあ、このタラントっていうのは賜物のことです。賜物が与えられている、から愛されている、から罪が許されている。これみんな受け身の言い方ですよね。ということは主体なる神様がいて、主体なる神様が私たちに必要すべてのものを与えてくださっている、そして私たちを愛してくださっている、そして私たちを許してくださっている。だから言いたいことは受動的なんだけれど私たちは主体的に能動的に生きるってことですよね。で私たちは与えられている、多くのものを与えられている。だから私たちは神と人に仕えるときにそれを与えていく生き方を選択していく。私たちは愛されている、だからこそ私たちは神と人を愛していく。私たちは許されている、だから私たちは人々を許していく生き方を選択するってことです。それが主体的に生きる、主体的に生きるってことが神様に喜ばれる生き方をするってことです。生産をしたことが19節に書いてありますが、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきた。イエス様はいつかおいでになります。その時に生産ってことはどういうことかというと、私たちに与えている賜物をあなたは私が喜ぶように使いましたかっていうふうに問いかけがあるってことですよね。その時に私たちはどういうように答えればいいんでしょうか。別に今からイエス様に会った時にこれとこれ言わなきゃって言ってノートに書く必要はないと思います。なぜならば私たちには賜物がどういうのかってことは意外とわからないし、皆さんに賜物なんだと思いますかって言うと、これとこれとこれとって言うかもしれないけど、それは今皆さんが目に見える範囲のことであって、皆さんの細胞の数も知っておられる神様、頭のてっぺんから足の先まで全部知ってくださっている神様が皆さんに与えている賜物っていうのは、私たちには意外とっていうかほとんどきっとわからないんだと思うんです。でも神様、あなたが賜物を与えてくださっていることを感謝します。それをあなたに喜ばれるように使いたいです、導いてくださいって祈って歩んでいく中で主が賜物を用いてくださるね。生産をする時が来る。私たちはイエス様にまた会います。どういう表情で会うか、どういうタイミングで会うか分かりません。でも聖書にはもう一度おいでになるってことが書いてあるわけだから、いつか分からないけど、へりくだって忠実に誠実に会いに行く歩みを伝えていきたい、していきたいと思います。25章の1節からのところで、愚かな娘、賢い娘たちっていうのを書いておって、賢い娘たちはちゃんと準備をしていた。いつその花婿が来てもいいように油もちゃんとあったし、灯火もちゃんと用意してあった。来たら、いきなり灯火どこにあるんだっけとか、油どこにあるんだっけって、私たちの歩みはそれであってはいけない。イエス様は来られる。それまで 何日か何年か分かりません。また私たちが先に天に行くのかもしれません。それは分かりません。でも私たちは与えられている日を忠実にしていく。ところで皆さん、私たちは一日減りました。天国に行くまであと何日って数えてる人はいないと思いますけど、その日は一日減りましたよ。減ったってことは天国に行く日にちが一日近づいたってことですよ。まあそう思って生きてる人はほとんどいないと思うんですけど、あと他の言い方すると、地上で生きる日にちが一日減った、損したと思いますか？どうですか？で、天国と地上の一番の違いは、天国では伝道することがないって聞いたことがあります。御言葉をみんなイエスを信じている人だから、天国は。でもこの地上では私たちは先に救われてますけど、まだイエス様の救いに預かっている人たちがいます。先ほども朝の祈りで開拓って言ってました。開拓ってことはここだけで満足しないで、さらに多くの人たちに御言葉、主の素晴らしさを伝えていきたいっていう願いですよね。それは私たち一人一人に託されている使命かな、主の願いだというふうに思います。21節と23節には同じ言葉が書かれています。5タラント預かった者が5タラント儲けた、2タラント預かった者も2タラント儲けた。その時に主人が言ったセリフは全く同じです。21節と23節は主人がいて、違うしもべに言ってるんだけど同じことを言ってます。よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。よくやった良い忠実なしもべだって。私たちが主に向き合うときに、主はどのように声掛けをしてくださるでしょうか。よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようって。忠実って言葉が2つ出てきます。わずかなものっていうのは、このタランタの例えで言うと、私たちにとってはすごい金額ですけど、この主人にとってはそれよりももっと素晴らしいものを私たちに任せたいっていうことがここで分かります。もちろん永遠の命、その他一つ一つのものを主は私たちに与え任せてくださる。で、最後にね、主人の喜びを共に喜んでくれって書いてあります。喜びです。だから主人は嬉しくて嬉しくてたまらない。皆さんがこの主人の役をしたらどうですか？静かにして、よくやった忠実だ良いしもべだって言わないでしょ主人の喜びを共に喜んでくれですよ。ってことは主人は嬉しくて嬉しくてたまらないってことですよ。皆さんの顔を見て、もしかするとハグするかもしれない。よくやったぞって言って、そういうイメージって大事だと思うんですよ。そして共に喜んでくれですよ。一緒に喜びましょうってことですよ。一緒に。これはもしかするとその天の御国に私たちが行った時のことなのかもしれないし、このそうじゃない場合のことも含めているのかもしれません。私には分かりませんけれど、分かることは、この言葉書きを神様は、主人である神様は一人一人に言いたいと思うんですよ。私はね、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。喜び、主人の喜びを共に喜んでくれです。これがキリストにある私は共同体だと思うんですよね。イエス様に会ってその喜びを本当に分かち合う、そして主が喜んでこの礼拝を受けてくださっていることを思い浮かべながら礼拝をしていく、そして新しい仲間たちをまたいざなってきて、するっていう感じ。私たちはいろんなものを与えられています。まず 世界のすべての人々に与えられているのは名前です。世界で名前のない人っていうのは、まあ、いない。その、皆さんも名前があります。でも名前はだから親の願いです。願い、親と同じ名前をつける場合もあるかもしれないけれども、願いです。だからどんな親でも願いを持って私たちに名前をくれている。だから私たちは父親、母親からもらっているその名前のように生きていこうとすることもやっぱり大事だというふうに思います。ね、から命が与えられています。命を与えられていないという人は世界の誰もいない。その私たちの命をどのように用いていくのか、神様に喜ばれるようにするのか、それともそうじゃないのかは大きな違いがあります。世の中の犯罪はたくさんあります。その犯罪はせっかくもらっているその能力を神様が悲しむことに使っているということですよ、ね、誤解のないように申し上げると、能力っていうとどうしても私たちは学力だとか早く仕事ができるだとか早く走れるだとかたくさんだとか量だとか速さだとか、そっちの方にポイントが非常に行きやすい。もちろんそれで神様の栄光を表している人たちもいます。例えばイエス様を信じていて足が速い人、そのことによって神様の栄光を返する、そういう生き方ももちろんできますし、素晴らしい生き方です。でも時としてそのような状況にならない場合の生き方の人たちもいます。今日一人だけ紹介します。会ったことはないのですが、この方は1937年生まれというから、戦争、第二次世界大戦が終わった時には、8歳ぐらいだったことが分かります。長野県で生まれた人で、そして戦後すぐに赤痢になった。その赤痢になって赤痢は治ったんだけれど、体のほとんどの機能が失われた。で、何が残ったかというと、これ、まばたき、だから目で、目はだから読むことはできる、こうやって。それから耳の機能は残ったそうです。ね、そして、いろんな詩を書いてるんですけど、この方は神様って言えなかったんです。言えなかったね。だってこの話す機能はなかったから。でもこういう詩を書いてるんですよね。これだ。天のお父様って詩です。天のお父様と声を出してお呼びしたい。声を出さないでお呼びしてもお聞きくださると信じているけれど、やはり天のお父様と声を出してお呼びしたい。今彼はもう召されて天に行ってるので、天のお父様ってきっと素晴らしい交わりをしているというふうに思いますけど、この方は手も動かすことができなかった。じゃあどうしてこういう石を作ることができたか、知ってる人もいるかもしれませんが、この水野源蔵さんという人です。この方は神様を信じた、その地方の田舎の牧師が来て神様のことを聞いて耳が聞こえるので神様を信じた。そして神様の素晴らしさを本当味わった。そしてその思いが与えられたと思うんですね。死にしようとした。でも鉛筆を持つこともできないし、口でこう言ってテーブルを録音することもできなかった。でどうしたかというと、耳と目があるんだから目でコミュニケーションを図った。最初はお母さんも分からなかったようです。お母さんは28年間寄り添ったって書いてありますけど、でお母さん思った、あ、源蔵は何か言おうとしている、何か伝えたいんだってことが分かったみたい。でそれでお母さんはあいうえお表を作ったって。あいうえお表、さっきの子供たちが座ったところにも書いてあったけど、あいうえお、ね、あいうえお表でこうやってやってて、そしてものすごい大変だと思う。最初はね、 あ、い、うよってこういう順番にやったんですって。両方とも真剣勝負だと思いますよね。お母さんもその息子が何を言おうとしているのかを知りたいでしょ、親として。で、源蔵さんもお母さんに知ってほしいと思うじゃないですか。例えば神様っていうのだって、これでたらこれで、じゃあこうやればいいねってことが分かってきます。じゃあそうすると終わったら今度またここから神様の身を、本人は身だけどこうやってやってまたやんなきゃならないじゃないですか。だからものすごい労力を使って、あの時間を使ってこの詩を作った。もうこういう作業の一つ一つを主が本当に喜んでくださっていると私は思うんですよね。そしてこのさまざまな詩を通して多くの人たちが励まされた。だから彼はいろんな詩を書いてます。だから興味ある方は水野源蔵ってインターネット入力するといろんなその詩が出てきます。本当にこの方の、そのもちろん感性も豊かですが、あの神様を本当に心から愛している、そのことが伝わっています。でも彼は神様あなたが大好きですって言えなかったんですよ。言えなかったけどそのこと思って、そして詩にそう書いた。私たちは神様大好きですって10で終わるじゃないですか。でも彼が神様大好きですっていうのにはもう何分もかかってるわけ。どうですか。私たちがもちろん今与えられている口で神様ハレリアっていうのも神様が喜んでくださってるし、水野源蔵さんがうんと時間かけて神様嬉しいですハレリアっていう、こう作品になったのを見て神様も本当に喜んでらっしゃったと思いますけどね。これは一つの生き方です。彼は病気の中でイエス様を信じて、そして目の機能と耳の機能があったので、それで神様の素晴らしさを感じ取って表していく生き方をした。だから私たちは何々があるからできるっていうモードからやっぱり解放されることが大事。だからさっき言ったお祈りです。今日も最後にまた祈ります。神様あなたが与えてくださっているものをありがとうございます、ありがとうございますという時に何かははっきりは分からないかもしれない。でもそのありがとうございます、その与えられているものを神様に本当に喜ばれるように神様に捧げて歩んでいきたいですっていう祈りを、主は本当に喜ばれるというふうに思います。私はある意味人間というのは、キリスト者というのは器であると思います。またはその通路と言ってもいいかもしれません。その素晴らしいものを、人々に提示していく、提供していく、そういうことです。でもし賜物を私たちが自分で分かってて握りしめていったら、それはずっとこうやってたらだんだん臭くなってくると思いますね。どんな素晴らしいものであったとしても臭くなってくる。私はこれがあるからって言って、もしかするとただこういう言い方だけかもしれないし。だからとにかく与えられてるんだから与えていく言い方をするってことです。愛されてるんだから愛していく言い方をする、許されてるんだから許していく言い方を選択していく、それを主が本当に喜んでくださると思います。先週の日曜日はペンテコステのお祝いを世界中の教会がしたと思います。教会の誕生です。この教会も、牧師が与えられますようにってもう祈ってる、建物が与えられますようにって祈ってる、そして開拓に出ていけますようにって祈ってる。それは主のところに届いています。皆さん信じますか。それ届いてるんですよ。私たちが自己満足で祈ってるわけじゃないんだから。いつ祈りが答えられるでしょうか。いつ素晴らしい牧者が与えられるんでしょうか。いつ建物が与えられてくるんでしょうか。そしていつまたその第二第三っていうそのブランチチャーチみたいなのが誕生していくんでしょうか。それは分かりません。でもそれを御心と信じて祈っていく、その祈りの中心に主がいてくださいます。あとは神様にたまたまはないってことを最後お伝えしたい。たまたま、神様の辞書にはない単語があります。複数あると思います。あ、ダメだ、こういう単語は神様の辞書に私はないと思う。 無理でしょう。これはないと思います。人間はそういうの本当によく言うかもしれないけど、それからいい加減にしなさいっていうの、どう思いますか。神様の辞書に私にいい加減にしなさいってないと思う。私たちが、あ、神様またやってしまいましたって。人間だと親は子供にいい加減にしなさいって言うじゃないですか、ね、何か言ったら分かるのって言うじゃないですか。でも神様は私たちにそう言わないと思う。っていうか言えない。愛する愛する私たちは一人一人の子供、一人一人子供です。で、祈りのところに行くと、祈りの一つ一つは神様に覚えられている。私たちが忠実な心で祈っていくその祈りをちゃんと聞いてくださるってことです、ね、牧会者が与えること、その、建物が与えられていくこと、そして新しく開拓っていう、その今3つ出てますけど、また他の祈祷の課題が出るかもしれません。もうその一つ一つを本当に主に喜んでいただくような、主が喜んでくださっているようなイメージで祈っていく群れでありたいと主が願っておられることを思います。ところでここは不思議ですね。この地下の教会っていうのもありますけど、これ工事、今工事ちょっとブームですよ。あの電車の中でも工事のコマーシャルをやってますよ。工事っていうのは思いました。もうこれもダジャレでも何でもやっぱり工事は大事。工事のようなキリスト者として生きていくのが大事。一人一人にその何ていうの、その工事の全てのことを私は分からないと今こう話してますけど、工事っていいものでしょ。そしてその発酵していって、そしてそれを体の中に入れた人は元気になるじゃないですか、ね、だから一人一人キリスト者を抑えて生きていく。そしてそのもっと言えば工事であるイエス・キリストの福音をなんか伝えていくような感じ。そしてその人が霊的にも健康になっていくっていうのもいいかなというふうに思います。御言葉を読んでお祈りしたいと思います。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。お祈りします。リラックスしてください。天のお父様、ありがとうございます。私たちの目にあなたは見えませんが、あなたが天地万物をお作りになったように、私たち一人一人を作り、今も私たちを愛し共に歩んでくださっていることをありがとうございます。この工事ホールで1階で礼拝が持たれている、それはあなたが本当に喜んでくださっていることを感謝します。一人一人に声をかけ、今日も私を礼拝することをよく選び取ってくれたねって、あなたが一人一人に語ってくださっていることをありがとうございます。私たちは一人一人愛されている存在であることを感謝します。神様の目には本当に価値のある存在として私たちが生きている、そのことをありがとうございます。今日はタラントのところを読みました。どうしても私たちは1タラントをもらって、そしてそれを隠していく、それに近い生き方もしてしまうかもしれません。また5タラントや2タラントの人をいいなと思う生き方もしてしまうかもしれない。でも何タラントであったとしても、私たちは神様に愛されている、神様にいろんなものが与えられている、そのことをまず感謝します。そして私たちの能力を知ってくださっている主よ、今その私たちに与えられているその賜物を通してあなたの皆が崇められるために、その一つ一つの賜物をあなたにお委ねします。どうかお持ちくださいますように。今私たちはその与えられている賜物を手に携えてあなたに霊的にお返しします。あなたがそれを喜んでまた受け取ってくださること、あなたが喜んで用いてくださることを主はありがとうございます。感謝します。工事ホールですが、その工事のように私たちにその主の福音が与えられていること、そして私たちを通して私たちの周りの方々にその工事のような素晴らしいイエス・キリストの福音を、また栄養を、またエッセンスを、喜びを伝えていく器として一人一人をお持ちくださいますように導いてください。感謝します。良い忠実なしもべだ、よくやったと聖書に書かれています。私たちがイエス様に出会う時が必ず来ますが、そのように私たちは言ってほしいと心から願います。そのためにあなたに喜んでくださる生き方を本当に 本当に選び取っていきたい。どうか助けてください。そしてイエス様が主人の喜びを共に喜んでくれって言っているように、イエス様と出会うときに本当に喜んで喜んで喜んでいく、そのまた交わりをしていきたいと願います。どうか助けてください。主よ、私たちを愛してくださっている主よ、ありがとうございます。私たちも全ての人々を愛しています。私たちを許してくださっている主よ、私たちも周りの人たちを許していきます。感謝します。また私たちにその使える賜物を与えくださいますように導いてください。その聖霊様の促しに敏感であるように、そしてその一人一人に使えていく選択ができるように導いてくださいますようにお願いします。祈りは決してなくなりません。そのことを信じます。ここで忠実にみんなが集まって一つ一つの祈りを神様聞いてくださいと祈っている、その祈りをあなたが喜んで今受け取ってくださっていることをありがとうございます。あなたの方法で、あなたのタイミングで、あなたの時にそれが見える形となることを主を信じありがとうございます。感謝します。主よ、ここにいる一人一人を聖別します。祝福してくださいますように。ここにいる一人一人を通してそれぞれの家庭が祝福され聖別されることを信じ祈ります。またここにいる一人一人が使わされる学校や職場がその祝福されたものとなることを感謝します。またここにいる一人一人が関わる一人一人の人々との関係にあなたがいてくださることをありがとうございます。どうかここにいる一人一人をその良いものを生み出す器としてこれからもあなたがお持ちください。また使わせてくださいますように導いてください。その人と人とのそのこんがなかった関係、またどうしてかその分からないその問題の渦中にあなたがこのここにいる人々を送ってくださって、時を蒸してくださって良い関係に、良い人間関係が回復されるように導いてください。また良い言葉が生み出されていくように、良いアイデアが生み出されていくように、良いプロジェクトが生み出されていくように祈ります。どうか導いてください。あなたがここにいる一人一人を通して、あなたご自身がここにいる一人一人が出会う人々と会ってくださることを、主ありがとうございます。感謝します。主ありがとうございます。私たちに仲間を与えてくださっていることを感謝します。これからも手を携えて補い合いながら、使い合いながら、支え合いながら歩んでいきます。その歩みの中心にイエス様がいてくださることをありがとうございます。感謝します。主イエスキリストの御名によって祝福して祈ります。アーメン。